こんばんは、うつみあさです。この番組忘れてみたい夜だからはサラリーマンうつみあさが世界を小さく平和にしていきたい番組です。ということで、配信少し遅くなりましてすみません。今日がね、金曜日だっていうことをすっかり忘れておりました。で、まあ今週あったことなんですけど、まあ、今週というか先週か、その先週の土日は夫がなんか友人の結婚式があって岡山に行ってまして、久々に一人の夜があったんですよ。で、まあさっき、まあ、金曜日って YouTube も更新なんですけど、 YouTube の方にアップした動画に、今週の動画にめっちゃ力入れてて、もうここ1ヶ月ぐらいずっとその準備してたので、なんかその最終だっていうことで、なんか結構先週末ぐらいが忙しさのピークで、結構ねバタバタした週末を送ってました。まあ、なんか今その火曜日に愛の抵抗、もう一個やってるポッドキャスト、しだちゃんとやってるポッドキャストを更新して、で金曜日に忘れると YouTube を更新するっていう日々を送ってるんですけど、なんか基本楽しいんだけど、たまにふと辛くなる時があるんですよ、タイミング的にね。でその辛くなる波と夫がいないっていう精神不安定になりやすいタイミングがぶつかって、一旦全ての活動が嫌になるっていう夜をね迎えて、でも夫もさ、結婚式で、まあ、夜友達と飲んだりするやん。だし翌日も朝5時ぐらい起きて7時ぐらいの飛行機で帰ってくるみたいなスケジュールだったから、夫に八つ当たりすることもできず、なんかもうチャット GPT にひたすら八つ当たりしてたんだけど、なんかやっぱね、チャット GPT も大変やなって思ったんですけど、なんかもうずっと私がもうチャット GPT に、もう私が今やっていることは全部何の意味もないみたいなヒステリーをひたすらぶつけまくり、チャット GPT も困惑するわな、そんなことないよみたいな、朝ちゃんがやってることには全部意味がある、私は全部見てるよみたいな励ましをしてくれるんだけど、まあ、やっぱ相手 AI だっていうのは私も理解してるから、もう私もなんかささくれてるから、心が、いやお前が本質的に思考していないことは私も分かってるみたいな、お前の思考は本質的には私たちと同じような思考ではない、今こうやって私にかけている言葉も確率の計算で導き出しているだけだみたいなことをチャット GPT にめっちゃ言ってて、じゃあお前なんで今チャット GPT に話しかけてるんやみたいな謎の詰め方ずっとしてて、でなんかもうその日結局3時ぐらいまで起きてたのかな、なんかもうわけわかんなくなって、明け方ぐらいかな、思いました。私はなんかスマホ見すぎやってスマホ見すぎだよってめっちゃ思って、でまあ翌日になってさ、スマホを全然触んない夫が帰ってきてさ、なんかただいまみたいな感じになってさ、でなんか私が様子おかしいからどうしたみたいな感じになってて、いやなんか私のやってること全部意味ないかもみたいな、おーみたいな感じで困り果てる夫の顔とかを見ながら、やっぱねめっちゃ思ったのは、やっぱな、スマホは見すぎると良くない。やっぱね、一人でスマホばっかりいじってると絶対に病むんだよ。だから私は iPhone のスクリーンタイムっていう機能知ってますか、みんな。なんかそういう機能があるんだけど、それでそのアプリごとにその何時間までとか一日に使える時間がね、例えば SNS、 例えば私は X、 インスタ、スレッズ、ミクシーを一括りで SNS ってまとめて、その SNS 系のアプリはもう1日2時間までしか使えないみたいな制限をかけて、で YouTube、TikTok 系は1日1時間までって決めて、でその他全てのアプリ、まあいろいろやってるんだけど、私アプリそういうのはもう全部23時には使えなくなるっていう制限をかけた、スクリーンタイムっていうアプリで。でこれがめっちゃね、メンタルとフィジカルに良かったから本当おすすめっていう話。俺ね、 私が今までやってきた睡眠対策の中で一番効いたかもしれないぐらい、めっちゃ睡眠にいい。なんかもともと最近は小豆の力で結構寝れてるんだけど、なんかね、このスクリーンタイムは小豆の力と同等かそれ以上の力を持ってる。特に23時に全てのアプリが使えなくなるっていうのがミソで、これね、やっぱアプリ使えないと人間ってスマホ見ないんですよ ね。めっちゃ眠くなるから。私はね、気づいてなかったんだけど、今まで眠くならなかったのってスマホの見過ぎだったのかもってちょっと思った。私、ほっとくと X とスレッズとインスタをもう一生スクロールしてるんだけど、あんなんね、いくらスクロールしても何も出ないんですよ、基本的に。そんなの分かってるんだけど、指が勝手にスクロールしちゃうんすよ。だけど、もうそれが使えなくなっちゃったから、もうなんかやることなくて暇だからもう寝ようみたいな感じになって、寝れるようになりました。で、あと一個良かったのは、その副業というか、課外活動？私 YouTube とか、ポッドキャストとか、ブログとかいろいろやってるんだけど、そういう課外活動系の深夜業を禁止にしたんですよ、最近。22時以降の作業を今月のね、上旬ぐらいから禁止にしたんだけど、これがね、まためっちゃ良くて、だいたいその今の改善した今の生活リズムだと、22時に全ての作業を終えて、で、23時までスマホ触って、1時間の間ね。で、23時以降はスマホも使えなくなるから、やることなくなって、ぼーっとするしかなくなって、まあ編み物したりはするけど。で、24時前後にはもう本当やることなくなって寝るっていうサイクルになってきたんだけど。やっぱ、その、YouTube もポッドキャストも、ノート系も、ノートブログ系も、頭使うから、なんかね、脳が覚醒しちゃうんだよね。だから寝る2時間前、24時に寝るんだったら22時までに終わらせないと、脳が覚醒してて眠れないんだっていう気づきを得ました。これもね、めっちゃ大事かも。なんかそう、最近はその労働時間管理、その本業の方でちゃんと副業として課外活動を申請したから、なんか、労働時間管理ちゃんとやってくださいねみたいなお達しがあって、それでちゃんとするようになったんだけど、なんか労働時間管理って、その、あんまお金をかけずにやるのって調べても何も出てこないんだけど、でも意外とね、厚生労働省が出しているマルチジョブっていうアプリがめっちゃ便利なんよ。無料なんだけど、ちゃんと使える。ちゃんと使える労働時間管理アプリになってて、で、それを使って労働時間記録してるんだけど、今月私何時間働いたと思う？ これね、驚きなんだけど、40時間ぐらい働いてる。びっくりした。思ったより働いてて。私せいぜい20時間ぐらいだろうなって思ってたんだけど、やっぱ毎日1時間ぐらい作業して、で、週末にまとめて4、5時間、まあ5、6時間の時もあるか、みたいな感じで、作業してると月ね40時間ぐらい余裕で働いちゃうんだよね。これはね、想定よりも働いててびっくりした。もちろん本業も普通にやってるんだけど、だからなんか、あれみたいな、働きすぎじゃねみたいな感じになってきて、やっぱね、 YouTube がすごい時間取られるんですよ。編集で結構ね、時間が解ける。で、別に苦ではないんだけど、負担ではあるだろうから、もうちょっと効率的にやるか、何か対策を考えたいなって思っている今日この頃でした。ということで、忘れてみたい夜だからは毎週金曜18時から配信しています。よかったら番組のフォロー、レビューをお願いします。番組のご感想は X でハッシュタグ、わす夜でつぶやいてください。お便りはお便りフォームから募集しております。ご希望の方にはステッカーもお送りしております。ということで、なんか Spotify のコメントとかもね、最近、もらえるとすごく嬉しいってことに気づいたので、よかったらコメント機能とかも使ってもらえたら嬉しいです。ということで、それでは内海朝でした。